イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
どうも、池田です。
ただし今回はですね、今やっているドラマの話をしたいなと思っておるんですけれども、
はい、
今ちなみに池田さん一番ハマってるドラマって何ですか？
フェイクニュースですかね。
先週終わったやつですかね。
面白かった、はい、フェイクニュース。
面白かったです、面白かったです。確かに、
いやー本当なんかうん、ちょっとまた喋りすぎると怒られるんですけど、
まあ自制しながらやっていただければ、はい、
今見なきゃいけないドラマってあんのかなって時々やっぱ思うんですよ。
ありますね。
だから分かんなくなってくるじゃない、その、はい、ドラマって別に作り物の話だし、
はい、
まあ、岩崎さんもね30になりまして、だいたいもう分かってくるじゃないですか、はい、こうなるのかなみたいな。
ああ展開、
そうそうそう、はいはい、そうなってくると、
はい、
見なきゃいけないっていうか何なのみたいなことを思うんですけど、
はい、
まあ、そんな中フェイクニュースやっぱ今見ていいよな、はい、みたいな、
今の現実をそうですね、映し鏡のようにしながら、
そうそうそうそう、
問題をちゃんと指摘してくるっていうところですね。
っていうふうにちょっと思ったんですが、
はい、
まあ、ちょっとそんなことはまあ僕のね、
まあ、そういう意味で言うと僕は今一番ハマってるのは、うん、コールドケース2なんですけどね。
おお、ちょっとこれ、ね、ワウワウなんでなかなか見づらいですけど、
それも同じなんですよ。まあ、今の時代に過去 の、 事件を取り上げてくるんですよ。
はいはいはい。
初回でいうと学生運動の話があったりとか、2回目でいうと薬害エイズの話があったりとか、3回目でいうと、自衛隊 の、 PKO 派遣の後遺症の話があった
りとか。そんな本当の事件を扱ってんの？
はい、本当の事件 の、 被害者の方とか、はい、そこに関わった方々のベースにしたそのフィクションなんですけど、完全なフィクションなんですけど。
はあ、そうなんだ。それはね、
それを今の時代に持ってくる意味みたいなところとか、
はいはいはい、
あとね、演出はすごくいいんです、最後のあたり、ラストシーンあたり、
はいはい、
これぜひ見ていただきたいなと思っているんですが、
ですが、はい、
今回は話したいのは2人とも共通してちゃんと見ているドラマということで、うん、獣になれない私たちという、まあ、水曜日の10時ですかね、日本テレビでやっているドラマ、はいはい、新垣結衣さんと松田龍平さん主演で、逃げる橋田が役員たちであるとか、アンナチュラルの、脚本もされていて、でさっきおっしゃったフェイクニュースの脚本もされていた野木亜紀子さんという方が脚本を担当されているドラマということで、うんうん、まあ、そこのお話をやいのやいのしていきたいなと思ってるんですけど、
ぶっちゃけさ、はい、楽しく見てんの？
だから僕ツイッターでも書いたんですけど、はい、先週かな、先々週まで一番楽しく見てたのは スーツだったんです。ゲック、
おお、はいはい、
あ、なんか織田裕二がまた織田裕二らしいコスプレをしながら、何ですか、弁護士なので、そこの事件のね、解決に至るまでの流れとか面白いなと思って、その楽しく見れるっていう意味はスーツだった、まあ、だんだんだんだんその回を追うごとに、うん、なんか あまりにも軽やかにこう事件を解決されるんでつまんなくなってきてるんですけどで、まあ、それでコールドケースが、ね、一番面白いです。でもその作品としてのなんだろうな、こうさっきフェイクニュースについておっしゃってた今やる意味とか、うん、作品として提示してくるものっていう意味では、すごく大事なことを発信しようとしている、
うん、
それがまあ日本テレビだからなのか結構マイルドになってる感じはあるんですけど、うん、そこ の、 意見表明みたいなのはちゃんとされているドラマだなと思いつつ、うん、毎回毎回ひどい目にしか合わないんですわ、ね、見てると分かると思うんですけど、
まあ、主人公が、
はい、新垣結衣さんのね、アキラという役、
まあ、ブラックというより なんていうのかね、まあ、でも仕事としてはごくごくありえそうな話だけどね、
まあ、クリエイティブ業界というかね、
うん、
だああいう界隈ではよくある光景では
ありますよね。自分以外の人に振ってほしいのに、なんだか仕事が自分ばかりに詰め込まれて、はい、でそれは半分嬉しくもあるけど、
はい、
まあ来るのかなと。で確かに向こうに配ったら良くないってのも自分でも分かるみたいな、
そうですね、
板挟みだし いたしかゆしな気持ちだよね。
結構いろんな背景が徐々にアキラというキャラクターの、 あの親御さんがね、結構親との関係性が悪いって話だったりとか、
うん、
元の会社ではすごく活躍してたんだけど派遣としてだったので、あの期限が契約社員だっけな、期限が切れちゃったらもうそこであの切られてしまってみたいな話があって、うん、ようやく正社員になった、でも正社員だったらブラック企業だったみたいなところので、パワハラというか、なんか直接的なものではないけど、どんどんさっきおっしゃったように仕事を押し付けられるとか、後輩が全然仕事をしてくれないとか、そういうね問題があったりとか、うん、で仕事面ではそうだし、うん、プライベート面では実はあの一緒に、付き合っている恋人の家にね、いろいろとあって、元カノが住んでるとかね、いろいろ問題があったりとか、なかなか結婚できないとかね、そういう、うん、いろんな問題がどんどんどんどん集積してって、ところどころそのキャラクター的なあの登場人物たちのその所作とかキャラクターで笑わせるところはありつつも、結構今のところは何一つ解決しないままに、なあなあなままにあの流していってるようなところがあって、
うん、
そこは結構きついなっていう気持ちで見てはいるんですよね。
うん、
なのでそういう意味で今楽しめてる、ドラマとして楽しめてるっていう感覚というよりは、今やる意義があるなっていう、その距離の取り方をしているのに感覚的には近いかな、そのすごくこうグルーブがあって乗れてるっていう感じはまだないかなっていうところですかね。
うん、
あと舞台となってるところが、あの雑司ヶ谷っていうあの池袋の近くなのかなの町で、よく僕もあの道草市っていうイベントとか古本市とかで通ってたあたりなので、ああ懐かしいと思ったりとか、あと僕住んでるところのすぐ近くがあの出てくるんですよ、ロケ地として。
はい、
なのでところどころあのシーンを見てると、そこのああここはそこだ、ここはそこだっていうのを見ていくのが楽しいし、他のドラマとかだとなかなかその店名とか出さないようなお店とかが店名出してあの紹介されたりするんで、そこら辺の検証も僕は楽しんでるとこですかね。
うんうん、
池田さんなりの楽しみ方を。
なるほどね。
はい、
確かにしんどいっていう意見はインターネット上とかでもよく聞きますよね。
うん、
うん、なんかでもこう頭でこうドラマのシーンを解釈しながら見るっていう、このちょっと疲れるドラマっていうのは、
うん、
それはそれでこういう楽しみ方もあるのかなと思ったりはするんですけど、
アンナチュラルとかね、あとはカルテットとかそうでしたよね。
うん、まあでも言われてみれば確かにあのアンナチュラルとかカルテットに比べたら、あの、うん、自然体で見れるというか軽やかに見れるとか展開が見れるみたいなことはないよね。すごいつまずくし、どういうことなんだろうってこう解釈し直したり、でそれはその意味もそうだけど、出てる人たちもなんかよくわかんないみたいな、なんかこうそういうちょっと演出的なことなのか、何かわざといびつに作ってあるのかわかんないけど、その辺のなんかこうリズムがあえて悪い感じというか、あの、うんうんうん、音楽とかの流し方もなんでこうなんだろうとかよくわからないとか、でもまあそれをまあ一応好意的に捉えるなら、
うん、
こう整理、世の中ってそんなに簡単にされてないよみたいな、そういう解釈もあるのかなとか思いましたけどね。そのステロタイプなものを捨てていった時に何が残るのかなみたいな、単純にブラックでかわいそうっていう言い方もできないし、彼が優柔不断でとも言えないし、でそれは象徴的にね、あの、喧嘩のシーンが先週ありましたけど、ああいう時もどっちが正しいのかっていうことについての回じゃない方向性で作ってたりするから、
与儀さんはそこですよね。フェイクニュースも善悪を明確に分けるというよりは、
うん、
どちらの面も見せて観客見てる側に判断を仰ぐみたいなことをよくされますよね、やっぱりね。
その辺がでもまあ疲れるっちゃ疲れるドラマなのかもね。
そういう意味であの今やってる下町ロケットです
か、はい、
まああれはスッと見てすぐ忘れないですからいいですよね
そうだよね、
はい、何にも誰が悪いかこれがどうだとか考えないといけますからね。もうみんな悪者は悪人が多して出てきてくれるんで、
ちょっと僕は違うラインで思ったことは、あのその、はい、なんかやっぱ日本テレビのドラマのリアリティラインっていうのを僕はちょっと気になって、
うん、なるほど、
岩崎さんはどう感じたか分かんないんですけど、うん、なんかこうもちろんね、多くのドラマってセットとか使ってるから、あ、ここ嘘なんだなっていうのは当然なんだけど、はい、
うん、
なんかこのファンタジーとリアルっぽいのとどっちを選んでるのか読めなくなる時があるんですよ。なんかコントやってるように僕は見えちゃって、
うん、なるほど。
だからこう、リアルなシーンと冗談のシーンがこう、うん、どのレベルで僕笑えばいいのかがちょっとわからないっていうか、だから笑い声が入ってたらありなのかなみたいな、なんかそういう、
うんうん、
あのだから TBS の番ドラマと比べちゃうと、こういう笑いのさせ方ってこれ日テレに合ってんのかなみたいな、だからそういう、うんうん、だからもっと面白く見れればいいはずなのに全然面白くなく見えちゃうみたいな、うん、そういうシーンとかもあったりするんですけど、うんうん、岩崎さんそういうなんかこう なんていうかな、ど見方のレベルを、うん、なんていうのかな、だから分かんないかもしれないけど、テレビ朝日の特撮ものってあるじゃないですか、仮面ライダーとか、
はいはい、
ああいうのって、はい、まあんまり本気で見ちゃうとこう多分楽しめないと思うんですよね、
うんうんうん、
仮面ライダーだと思って見なきゃいけないっていうか、
うん、
でその日テレのドラマってどういうふうに見てるんですかね
僕だからあんま日テレのドラマ見てないですけど、あのねとかは、うん、
あれまあだからリアルな方向性だよね。
そうですね、リアル方面でやって、確かあれ演出が一緒ですよね、水田さんですよね。
あ、そうなんだ、はいはいはい、
確か一緒だと思うんで、うん、そういう意味で、でちょっとね、あの、まあ、日テレで言うと独特の色合いなんですよね。
うーん、
他のドラマとなんか違うんですよ、そのカメラが違うのかな分かんないですけど、
うん、
日テレだってすぐパッと見て分かるような色合いがあるんで、だからそういう意味で言うと僕は日テレだって思った瞬間に日テレ補正をかけてる可能性が高いので、うん、ああこういうもんだなっていう感じで見ちゃってる感じはあるかもしれない。
なんかコスプレショーにすごく見なきゃいけないのかなってちょっと思う節があるから、うんうんうん、なんかそういう 花坂舞が行くみたいなああいう感じの、ああいうものを見てる気持ちで見た方がいいのかなと思っちゃうんですよね、
うんうんうん、
その辺があのドラマを見にくくしてるのか、いやでも日テレのドラマは視聴率取ってたはずだよな、あでもこのドラマ取ってないなみたいな、なんか訳が分かんないことになってるんですけど、
うんうん、今視聴率的にはちなみに何が1位なの？
今は
マチロケットですか？
ヒーロー、いやヒーローじゃない、あのスーツとか
スーツでも今下がってます
よ、リーガル V とか、
あ
今弁護士者が数字を取ってますよ。
なるほどなるほどですね、
はいはい、
そっか、リーガル V はやっぱり取りましたか。
まあすごい、ね、相棒とかね、そうやっぱ定番のものが取ってるみたいですよ。
相棒、リーガル、下町ロケット、科捜研、あテレ朝が強いんだやっぱ。じゃあスーツ大恋愛、意外大恋愛とか高いんだ。まあそうですよね、その日テレならではみたいなところが、でも実際数値的にも今は振るってないですもんね。ようやく7位でドロケンが来てるぐらいなんで、
まあちょっとね、あの どうでもいいことですけど、日本テレビがちょっとね大変だみたいな話も聞きますけどね。
ちょっとだから考えるタイミングに来てるんじゃないですか、日テレ的なものとか、はたまた今その日テレ的なものが受け入れられてないのだとすると、うん、新しいネオ日テレみたいなものを考えなきゃいけないとか、そういうタイミングに来てるのかも知れないですが、そのきっかけとするに僕はこのドラマはいいんじゃないかとは思うんですけどね。
そうだね、なんか
他のその脚本家の作品とかをそのまま扱うというよりは、うん、乃木楽子という、まあ、もちろんその置手紙京子とか日テレでやってましたけど、うん、やっぱ逃げ恥後の乃木楽子さんってあのだいぶ色合い、その世間的に見える色合いとして違うと思うし、うん、普段日テレのドラマを見なかった人が乃木楽子の作品だっつって僕たちみたいに見てる人はいると思うんで、うんうん、この出てくる反応みたいなものを生かしていい具合にこう変われるチャンスがある気はしますけどね。
あでも確かにいつもの日テレのドラマだと思って獣になれない私たちっていうタイトルで見たら見づらいよね、うんう
ん、見づらいし見てなかったかもしれないですね。
うん、だって置手紙京子とは違うけど、なんかああいうコスプレショーみたいなもんじゃないですか、うん、全部
まあ、奥手紙京子は思いっきりコスプレショーですよね。
そのなんか分かりやすいキャラクターたちがその舞台でどう活躍するかっていうも の,、はい、ものばっかり日テレ朝日テレがやってる気がするから、
うんうん、
いやまあテレ朝日テレ分析はいいけど、まあでも僕はちょっと、まあ、脚本が気になってるのかもしれませんけど、はい、ややこしいことに解決つけない方法でどう物語を進めていくのかなっていうのはちょっと面白いですけど、なんか本当ねバーとか出てくるとちょっと微妙だよね。
松尾隆がやっぱコスプレ演技に見えちゃうんですよね、あのキャラクターが。
そうだ、あのシーンをどういう風に見れるかでやっぱその差が出ると思うんだよね、うん、なんかすごく作り物感がすごい出るっちゃうんだよね僕はね。
なんかそうそう、逃げ恥とかではそこまでなかった、ああいうシーンありましたよね確かね、どっか行ってた外で話すみたいなシーンあったと思うんですけど、
うん、
そこら辺がちょっとうまく回ってないのかもしれないなとは思いますかね。
なんか日テレ偏差値が低いからかなとか思ってたりもするんですけどね。
でも日テレ自体がさっき言った通り通じが下がってるんで、
そうか、
変わってくるんじゃないです
か、ね。まあ、ここになんかジャニーズとかがいるんじゃないの、わかんないけど。
いやまあ泥系ってジャニーズですけどね、思いっきり中島健人さんって今をときめく人がやってる、でもそれでも今 8.5 とかですからね視聴率。
もうなんかよくわかんないね、そういうことから距離置いてたはずなのにね、わけがわかんない話になって
まあでも相棒とリーガル V が視聴率取ってる世の中だから、まあ視聴率に沿って僕たちはいけなくていいのかもしれないですけど、
ね、まあリーガル V も面白いですけどね。
面白いですか。あ、じゃあその話ぜひ次回、
はい
はい、リーガル V の話も聞かせていただければなと思っております。ということで今回は、主にですね、獣になれない私たちというドラマについてやいのやいのお話しさせていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。